映画館をお聴きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
本日はユナイテッドシネマでマッドマックス怒りのデスロードを見ました。
ええ、
でもね、俺は実はイオンシネマの試写会が当たって、これが2回目なんですね。
1回目吹き替えの 3D でしたっけ。
吹き替え 3D で、俺も吹き替えも 3D もすごい苦手で、なんかやっぱね、吹き替えをね、まあそういうなんかね、映画館で見ると家でテレビ見てるような感覚になって、なんか映画を見たっていう気がね、あんましなくなっちゃうんだよね。
まあ俺はちょっとそれ以外に許せないことがいっぱいすぎて、まあ、機械に関して、今回の機械に関しては、うん、一応機械派なんですけれど、まあ、やっちゃいけないことをまたっていうことなんで、
そんでね、3D もね、3D ってなんか常に飛び出てないと、あれ今 3D にちゃんとなってんのかってすごい気になって、画面に全然集中できない。なんか飛び出てないと、出てない場面もあるじゃん。なんかすごい損した気分になるんだよね。あれ俺ちゃんと 3D に気づいてんのかみたいな。
しかもこれなんか IMAX の専用のカメラみたいなの撮ってるんで、なんかやっぱそこでじゃないとフルに見れないような多分 3D なんですよね。
だからなんかね、ゼログラビティの時もやたら言われて、こんなのは IMAX3D で見なきゃ全く意味がないみたいな、新潟にはそんなもんねえんだよって
言って
、で東京のユナイテッド都市前で見たら全く言う通りだなって思ってね、全然別物だなって思った。
おそらくこれもそんな気がしますよ。
そう、イアンシネマはただの普通の 3D だからね。
新潟場所によってあのメガネ反射して自分の顔の頬が映ったりして薄まったりする場合もあるんですよね。だから 3D と相性は悪いんですよね。
そうなので、そういうわけで僕は今日は採点を、サイゼリアデザートですることができない特別編でお送りしたいと思います。南くんがさて一体どんなサイゼリアデザートを注文するでしょう。しかもね、今日ね2回目あの字幕 2D で見たんだけど、あの朝のね2時半に起きてずっと起きてって言って、しかも釣りに行って帰ってきたりもしてるから寝ちゃった。
私もお願いいたします。
はい、あ、じゃあどうぞ。
プリンとティラミスの盛り合わせとドリンクバーで、
盛り合わせを1つとドリンクバーを1つ、
はい、粗挽きソーセージのグリルとドリンクバーをお願いします。
粗挽きソーセージのグリルがお1つとドリンクバーがお1つ、はい、以上でよろしいでしょうか。
はい、
わかりました。失礼いたします。
しかもね、ブラックブラックガムを一箱全部食うほど頑張ったのにすごい寝ちゃって、最後ね、イモータルジョーがどうやって死んだのか分かんなかった。
あんまりも見せなかったっていうか、
あ、そう、
まあ、最後死んだ姿は見せましたけれど、マスクが吹っ飛んでそれにちぎれて、なんか、血管も吹っ飛んでったっていうところは詳しくは見せてなかったと。
あの口どうなってたんだろうね。
どうなってたんでしょうね。なんか
マスクにむき出しの歯がついてるマスクをねかぶってね、まあ、病人だもんね。体中でっかい腫瘍だらけで、
しかも息子たちも何でしたっけ、近親相姦近親相姦で生まれてた子供なんで、
あ、そうなんだ。
だからなんか真ん中の一番下の弟はすごいなんか上車みたいなの乗ってて、
小人だしね、
でもう一人はなんか変にバカで筋肉質だけれど、なんかちょっと落ち
る
みた
い
な、
鼻にチューブしてるしね、肺が弱いんだ
わ。で死んだ妊婦の腹から裂いてみたら、健康体だったっていう話聞くと、あ、なんか近親相姦でそういうので、異常な子供が生まれてきてたんだなっていうのを、
まあ、赤ちゃんのうち異常かどうか分かんないんだけどね。
まあそうですね。
さあ、そんな南くんはプリンとティラミスの盛り合わせをね、
いや本当はですね、
はい、
いや最高に好きだったらイタリアンプリンを2つ食うって前から言ってたんですけど、それ言ってもいいかなと思ったんですけれど、やっぱエンディングです。エンディングテーマが急に何でしたっけ、狼の顔をかぶってる、
マン・ウィズ・ザ・ミッションかな、
あの人たちの歌になった瞬間に、英語で歌ってるからそんな違和感ないよって見た人が言ってたんですけれど、いや音質も違うし、
ね、
入り方も下手だし、なんだこれは。
いや、やっぱどう考えてもジョージ・ミラーがこんな歌を採用するとは全く思えない。
なんかものすごいその そのなんかワーナーの売り方に腹立ってきて、で機械も機械じゃないですか。
アキラ
とあと何でしたっけ、竹内力とかやってますよね、イーモーター上とか。
あ、そう。
なんかその本当にそれが嫌いで。
でもね、マックスほとんどセリフないからね、あんまり気にならなかったよ。
いや、もうその心行きが本当嫌いで、
うん、
あのリーサルウェポン2、うん、あるんですけれど、あれ未だにブルーレイ買っても吹き替え版が、あの世良政則っていう腹立たしくて腹立たしくて。
世良政則はでもね、あの上手じゃない。W の悲劇。
いやいやいや、吹き替えはまた下手ですよ。
あ、そう。
弱々しいんですよ、メル・キブソンが、
うん、
なんかこういうことをやるよなっていう。でこんなに面白い映画なのに、うん、日本の売り方がこんなマイナスにしてどうすんだって本当に腹立ってきて、
まあ、少しでも集客しようと頑張った結果、南くんにとってはものすごいマイナスになっちゃった。
こんなもん集客にするなっていうぐらい、うん、だったら地上波で1、2、3を流すようなことをするとか、
テレ東でやってるよ。
いやでもテレ東じゃなくて、
どうしよう、毎週金曜日マッドマックス1、2、3だ
と。いや BS でもやってるんですけれど、地上波でみんな見れる時間でやれよっていうぐらい、
うん、
そんな安易にそんなエグザイルがどうのこうのとか本当にふざけんなと思うぐらい、
うん、ご立腹ですね。
映画以外のことで本当嫌いなんですよ、こういうこと本当に。
あ、そうか、まあ、それはさておきね、俺は2回目見て、1回目見たときなんかみんな映画好きのね、アクション映画好きの名うての皆さんがこぞって大絶賛してて、でもまあ吹き替え 3D だからこうモヤモヤすんのかなと思って、一緒に行ったマッスル酒井さんもすごい大満足してて、なぜだ俺はこのまた祭りの輪に入れない感覚は一体なんだ。
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー
とかの、そう、また俺はこの祭りに入れないのかと思って、でも一つこれかなって思ったのは、トム・ハーディがなんかやっぱ存在感があんまないような、まあ、
やっぱシャーリーズ・セロンがすごいですよね。
でね、今日ちょっと寝ちゃったんだけど、トム・ハーディにずっとすごい注目して見ることにしたんだ、結構ね見せ場はあったんだよ、ね、
いや見せ場はありすぎますよ、
いっぱい運転もしてたし銃も撃ってたし、
いやそれどころか、うん、こんなアクションシーン見たことないし、
うん、
あの主人公ともある元が始まって1分で捕まって、うん、10分後にはなんかあの車の前になんか吊るしてなんか、
ね、輸血袋にされてたそいつは廃屋だね、
そんなの見たことねえよと思って、で俺もマッドマックスまた十何年ぶりぐらいに全部見直して、
全部見た、俺1は見てないんだよね。2はね去年一昨年で2回連続ぐらいで見て、3はこの前見たんだ。
1はなんかあれこんな感じだったっけっていう、
1は何年か前に見たんだよね。
アクションはすごいんですけれど、うん、まあそんななんか俺の中ではっていう、やっぱ2が面白くて、
い
や
1はいいよ、ナイトライダーやっぱね、いろいろこうしてね、俺はこの怒りのリローデッドにデスロードになんで乗れないのかって考えてて、やっぱねそうは言ってもメルギブが好きだったんだなって思ったんだ
あ、俺でも今回そのトム・ハーディって最初イメージ違うかなと思ったんですけど、あの何でしたっけ、妊婦が最終的に死んじゃうんですけれど、その前になんとか助けてくれた時に窓際になんか窓際でちょっと親指立ったシーン見た時に、あちょっとメルギブっぽいと思って。
でもね、まあ本来のメルギブはうつ病だしあんな感じかもしんないんだけど、マックスのメルギブはあんななんかトラウマに悩んだりしてなかったんだよ。
あの展開は変ですよね。なんか子供の亡霊になんか、
そう、しかもなんで助けてくれなかったみたいな被害者意識の塊みたいな亡霊みたいなのに付きまとわれて
さ、一作目の子供って男の子じゃなかったですか、
赤ちゃんだったよね。
いや
よちよちぐらいだっ
け、よちよちぐらいですね、うん、あんな喋るような子供なかったイメージあります。
そうなんだあいつらって思うし、しかもね すんなり人助けするでしょう、もうマックスは犬連れて
普通のイメージですね。
他のやつとか構ってんじゃねえよって思うんだ。
あ、でも3に比べたら結構交渉はしたじゃないですか、うん、最初、
まあ、3はひどかったからな。
お待たせいたしました、はい、暑いですのでお気をつけください。失礼いたします。はい、
どうも。だからね、今回の MAX はね、3の軟弱な MAX を引きずってるんだよ。
いやー、でも3俺見直したんですけれど3見た時にあれ俺フリントストーン見てんだっけなと思うぐらいなんか化石時代とちょっと未来が入ってるみたいな、うん、
そう、
あんな変な映画、
ちびっ子たちを助ける MAX
あんな映画を見てるような感じで、なんか、う
ん、なんか変なエコしそうだしね、まあ、今回もそれはあったよ。
でも3に比べたら全然俺はその、うん、あの最初の女をもう見捨てるような感じで暴力も振るうしっていう、あの三つどもえみたいなシーンとかも結構好きでしたし、うん、
まあ順番で言えば2、1、まあ、2と1は両方ともすごい好きなんだけど、どっちも比べられないぐらい2か1かなり差が開いて、怒りのデスロード3だよ、サンダードーム。
俺の中ででも俺下手すりゃ2ぐらい、数以上
嘘だろ。だってね、まあ、何が今回改めて2回目でチェックして見たかっていうと、やっぱ登場人物のキャラが薄い敵も味方も全部おばあちゃんぐらいだよ、なんかグッとくる感じのは。死んで悲しいって思うのは、あのなんか白塗りのやつの若いやつがさ、なんか仲間に入るところとかさ、
ただ俺的にはなんかマットマックス見た時に何が驚いたかって言ったら、なんかストーリーよりなんかビジュアルとかこんなシーンとかを見せられるんだっていう中では、やっぱりあんな棒を使ってグイングイン回ってくる男たちとか、あのマックスがなんかあんななんか地面スレスレに頭すれてなんかトラックで連れ回されてるのとか、あんなの見たことないなっていう新鮮さ。
ね、ただの遊びっていう感じがすごいですよ。2の時はそんなんじゃなくて本気で人を苦しめようとしてやってたんだ。車の前に人をくくりつけてさ、ずっと走り回って死んじゃうじゃん。あれもね、本気で見せしめにしてるし、なんか輸血袋を釣る意味がない。
まあそうですね、ただ、うん、ただそれはなんか2のオマージュなのかなとか、なんかいろいろあって見てて、
本当に悪いやつが出てたのが2だよ。まあ、あのね、ジャイロキャプテンとかもあいつも自分のことしか考えてないし、石油のさ、あそこにいた連中もさ、もう本当嫌なやつばっかだしさ。
一応でもヒューマンガスは最初交渉はしてたんですよね。
ヒューマンガスはね、むしろね、なんか苦労人に見えてね。
だってあのモヒカンのやつが暴れてたからっていうので、
くっつけて最終的にね、あいつらは俺の言うことを何にも聞かず口に出しちゃう。
その人間性は好きですけれど、やっぱアクション好きとしてはこんな見せられたことがないものとか、
なんかあんま必然性を感じられない。俺はね、だから本当に殺そうとしてたのが2だし、これもうなんか半分ふざけてるとしか思えないんだ。
俺はもうこのなんかバカが作った国の、
う
ん、
まあ、1も本気で殺そうとしてたよ。殺すことしか考えてない
。いや俺はなんかバカが作った国の親玉がこうであれば下はこうだろうなっていう、
まあ、怒りのデスロードで敵の中で本気だったやつは、あのね、あのコストがどれだけかかってるんだって言ってた。そうですね、あいつだけだよ。
あ、ガソリン何万がいいやつだって
ニトロ何万使ったで、車7台やられちゃったよっ て
早く殺させろよみたいなこと言い始めて、
あいつだけだ本気だったのは。
しかも あとあれですよね、マックス自身は、うん、あの攻撃本能が薄いっていうか、
うん、
あの何でしたっけ、ライフルで撃ち抜こうとしてもなかなか当たんなくて、
うん、
あの女があの来て肩貸して一発で仕留めるとか、
うん、耳痛くなってたキーンつって
そんな役にも立ってないっていうのもなかなか、
なんかね、マックスはね、もっと勝手に自分が生き残ることだけを考えてほしかった。
まあ あ、でも俺はちょっとどころか相当好きな映画ですね。
あ、そう。
なんか
あんなね、女どももね、正直どうなろうか全然知ったこっちゃねえって思うし、
まあこんな世界で自分が生まれたところがまだ緑であるなんていう、なんか考えを持ってるのもなんかなって思ったところはありますけど、
シャーリーズ・セロンね、まあ、シャーリーズ・セロンは自分も女だから女の味方をするっていうのはちょっとわかるんだ、マックスはね、なんか別にさ、あいつらと誰かさ、あのやっちゃおうみたいなのも全然ないしさ、ボサーっとしてね、
今回は本当ボンクラっちゃボンクラですよね、
やっぱね、なんか2のあのギラギラしたさ、とにかく生き残るんだっていうことしか考えてないようなさ、
でもなんか俺のイメージとしてはこれ2と同じマックスであれば、2である程度体やられてるんじゃねえかなっていう気がして、
車もどんどんボロボロになってるしね、
つうかインターセプター直したんだと思ったら、
また直ってね、走ってたしね、
始まって3分以内に壊されるっていうの
は、インターセプターがね、本当爆走する場面が見たいけど、もうそれは1でしか見れないね。
そうですね、2も割とすぐ壊れ
そう。そうなんだよ。
いやー、今日でもあの本当昨日スリーを見たんですよね、十何年ぶりに。やっぱ見なきゃダメだと思って、
まあスリーはね、見といてよかったよ。もう
で、あの街が結構ボンクラじゃないですか。
街、あの
バータータウンっていう、
バータータウン
で、
サンダードームのあるところ、
サンダードームのあるところ、なんかボンクラな人たちが集まってなんかビジネスやってたり、
ナターナーが仕切ってるからね、
で あの街がねえわなと思って、今日あのその映画館で並んでたら、おっさんばっかりで、なんかみんななんかランニングシャツとかすげえデブとかが並んでて、
なんかサッカーのヨーロッパのサッカーチームの着てるデブのおじさんいたよね。
あ、俺合わせてバーザタウンのなんかエキストラみたいなと思ってなんか映画見る前に笑っちゃって、
そうだからね、高校3年ぐらいの時に、マッドマックスサンダードームが劇場公開されたんだよ、それで、まあ、2と1からだいぶ時間が経ってて、2までは俺は映画館で映画を見るような年齢じゃなかったんだ、とうとう俺もマッドマックスを映画館で見ることができるんだっつってもう本当にねワクワクしていたらあんななんかさ、マックスが途中で子供と仲良くなっちゃってさ
あのレコード
なんかダラダラダラダラ旅をするみたいな
俺も似たような感覚で、俺が最初に見たマッドマックスはサンダードームですから、
本当にがっかりしたんだよ。で今回もね、今回はあんな風のはるかに全然違うみたいに言われてみたら、なんか正直これはマッドマックスじゃなくていいやって思うような、
まあ確かにマッドマックスっていうタイトルではなくてはいいような気もする。
なんか本当の殺し合いって感じが全然しない、なんか遊園地だよ
個人的に思ったのが、ニューヨーク1997の方が近いかなっていう気も。
ニューヨーク1997は本当にヤバいやつがいっぱい出るっていう感じしたけどな、でも今見ると違うのかな。
エスケープフロム LA になると割と、
そうだね、
こっちの方が近いかなっていう、
ニューヨーク1997はね、小4くらいで月曜ロードショーで初めて見て、すげえ怖かったんだよ
今見ると笑っちゃいますよ。
ニューヨーク普通にさ、現代のその当時のね、ニューヨークも超ヤバいのに、それがもっと本当に無法地帯になってるっていうね。
そうですね。ちなみにあの何でしたっけ、そのエスケープフロム LA とか、ニューヨーク1997テレビドラマシリーズにしようっていう話が出てて、その候補にトム・ハーディが上がってたっていうのも、
トム・ハーディもな、なんかキャラが薄いよね。
トム・ハーディでもあの何でしたっけ、あのバットマン、ライト、ダークナイトライトライジングでベインやってたり、
ベインがもう本当ボサッとしたキャラで、やっぱトム・ハーディが出てくるとボサッとするんじゃないの。
ああですかね。ブロンソンとかも結構好きですけどね。 トム・ハーディの映画、今年いっぱい出るんじゃない
か。そうか、大丈夫かな。もうトム・ハーディってだけで、ちょっと見に口をなくしそうだ。
何でしたっけ、まだウォーリアがようやく、DVD 化されるっていうので
。ウォーリアって何？
トム・ハーディの最高傑作だっていうので、日本公開しねえのかっていうので、すごい揉めてたっていう映画の一本です。
あ、
俺はでももうお腹いっぱいなぐらいアクションを見せられたんで、しかも自分が見たことがないとか、これをどうやって撮ったんだろうとか、あとその妊婦がやっぱり枯れるとか、そういうシーンとかを入れるっていうすごさとか、必ず車が横転すると CG ですけれど、人が落ちていくとか、後輪で引かれるっていうのを見せるっていうのをなかなかやらないよなと思って、
まあ、ただね、偉いと思ったのは、マッドマックスの伝統でボスが必ずハンドルを握るっていうのがあるんだ。そこをね、ちゃんと守ってて、リモータルジョーもね、手下に運転させればいいのに、やっぱみんな運転が好きなんだろうね。
車を神様としてるんで、みんなハンドルを飾ってるじゃないですか。
運転が上手じゃないと、みんなに舐められるのかもしれない。ティナ・ターナーですら運転してたもんね。
してましたね。いや、なんか、サンダードームは俺の中でなんかチキチキマシンのオレンジの音楽が合うなと思って。いやー、でも、よかった。俺はものすごい好きですね。
そう。いやー、俺は正直、なんか竹落としで、ふざけてるようにしか見えなかったな。
俺あのショットがあのダブルバレンがもう、ダブルバレンの銃がやっぱ撃てねえんだろうなと思ったらやっぱり撃てなかったのとか、2のネタだとか、あと何でしたっけ、あの3のブラスト、何でしたっけ、
ブラスト、何、
あのチビと、チビ
と、でっかいのとチビで頭と体がバラバラみたいな。
なんか何でしたっけ、そのインモータルジジョーの、衣装がそれっぽかったり、そのなんか息子がなんかそんなチビだったりするところとか、最初にマックスが縛られてたその、輸血隊みたいなところの上にもう一つ顔があったっていうのはなんか3でいたようなキャラクターとかのオマージュなのかなって、そういうところはちゃんとやってんだなと思って、
オマージュやってればちゃんとしてるとは俺は全く思わないよ、
まあ、
ちゃんと殺し合いをしろって思う。
でもなんかシャーリーズ・セロンのあのキャラクターで通すんだったらもっと良かったかな。マッドマックスっていうのは、
シャーリーズ・セロンの方が圧倒的に存在感が多いし、切迫感とかね、
あとビジュアルがやっぱかっこいいですね、
かっこいい片腕、
あの片腕のセンスはものすごいいいですよね。
ソウルサーファーみたいなね、
よかったな。
そう、まあ、ただね、やっぱね、ないなと思うのは、俺も結構車好きで、マニュアル車をわざわざ古いのを、乗ってるぐらいで、別にマーチなんだけど、だけどね、マッドマックスの世界の人たちは、運転中に音楽も聴かないし、ラジオもつけない、ただエンジン音だけで、バーって何百キロとかって走るような、本当車と向き合ってる人たちだよ。
いやでも、インモータルジョーが連れてた、あの太鼓4人連れてて、どんどん鳴らしてたり、あのギター弾いてるやつとか、なんだろう、こいつらっていう。
ああいうところがもう本当、がっかりするんだよ。まあ、全体を鼓舞してるんだろうけどね。
まあ、宗教的なあれも表してるんだろうと思うんですけど、まあにしてもっていうところは確かに、いやでも、まあ、俺は相当好きな映画ですね。
あ、いや、まあ、やっぱマッドマックスをこういうふうにがっかりするっていうことで、本当に俺はマッドマックスが好きだったんだなっていうのを改めて痛感しました。
俺は多分それが少なかったのは多分、うん、メル・ギブソンの最初にあったのが、うん、あのリーサル・ウェポンからだったっていうことからかなって言って
リーサル・ウェポンあんま好きじゃないんだよ。
あ、俺は好きです、うん、ワンが特にで、うん、それ見た後にサンダードームっていうのが行ったから、うん、多分そういうぼんやりした方から
、ね、リーサル・ウェポンの時はもう襟足が長くてあんま好きじゃなくないんだよね。
俺はもう刑事ドラマが大好きなんで。
あ、そうだよ。リーサル・ウェポンのメル・ギブソンはなんか PTSD で悩んでて、
そうですね。
そんでサンダードームもちょっと最初あの襟足長かったじゃん。
長かったですね。
その流れで今回も PTSD なんだよ。あ、
今回も最初長かったのに無理に駆られてましたよね。
そう、あのなんかロン毛の時もうわ大丈夫かよってすごいハラハラした。まあすぐ駆られてよかったって思ったんだけど。
いやーでもマッドマックス2で見た時に結構あのボーガンとかのイメージが強かったんですけれど、うん、今回はなんかあれですね、引き殺すと火炎放射、あとなんかニトロ弾投げつけるっていう。
そうだね、槍の先に爆弾くっつけて、
ね、あれもかっこよくて好きですけどね。なんか
そうか、そうだね。まああの最初ねこの映画の予告見てどんどんテンションが下がっていったのはあの白塗り軍団が、ね、まあ、なんか本当に敵の雑魚っていう感じがして、そういう人間性を感じさせない雑魚がいっぱい出てくるアクションって本当つまんないなって思うんだ。なんかただ怖い、顔が怖いくせに、なんか主人公が強すぎてそのやられ役で最終的に怖い、顔が怖い分気の毒に思えてしまうっていう、なんかね人間性もないしロボトミーなのかな。でも今回のマッドマックス怒りのデスロードの白塗り軍団はちゃんと人間性があるんだよね。
ジョーに憧れてるんですよね。
そう
で死ぬ時に口に銀色のラッカーを
ガーッと。あれ何なんだろうね。なんか何してんのかな。
やっぱ車が神様なんで、うん、自分の口を一応清掃かなんかしたんじゃない
ですか。塩でラリってるんじゃないの
ですかね。
スプレー缶で
なんか塩で清めるみたいな感じ。
直接口に含めてねえ変な味するよね。ビニールに入れて吸えばいいのに。
シューッと銀色になってる。
でシャーリー・ズルもさ、車のエンジングリス、あのグリスみたいなのを顔にこう目の上におでこに塗って、
なんか戦いに行くときにやりますよな、
うん、
何かしらの儀式なんだろうかっていう、
ねえ、まあ、そういうところを深く説明しないところがクールでいいよね。
まあ余計な話はなかったですよね。
うん、
始まってだって10分ではもう10分ぐらいにはもうシャーリーズ・テロンがあのお嫁つけて連れて逃げてるっていうところがもう分かって、
うん
うん、そう、逆に言えばなんでマックスがあんな亡霊に追われてるのかも分かんなかったっていうのは、うん、でもアクションは絶対もう一回見ますね。
あ、そう、俺はね2回目こうしてうとうとしちゃったんだけど、まあなんとなくなんで 1回目で乗れないのか分かった。やっぱね本気の殺し合いが足りない、あと敵のキャラが薄い、編み方も含めて、うん、マックスがやっぱりね何を考えてるのか分からない、あんなやつはマックスとは認めたくないっていうのがねすごいある。
やっぱ俺は昨日3を見たせいかな。
あ、
それもあるのかな。
そうだね。
いやでも俺は本当好きな映画でしたね。
ではそういうわけで
失礼します。
さよなら。